ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。7月も中旬に入りまして、暑い日が続くニューヨークですが、第111回ニューヨークコリンゴラジオ、111で今週も張り切ってお届けしていきたいと思います。今週は先週の放送に引き続き、漫画を通してグローバルな漫画カルチャーを教えているニューヨークバルーク大学教授の鈴木先生です。先週は先生のこれまでのインタレスティングな経歴から漫画からカルチャーを学ぶということはどういうことなのかを伺いました。さて今週は大学教授教える立場の先生ですが、常に自分も学びたい思いが強い先生が学んでいること、そして先生の考えるサクセス論や漫画で地域コミュニティ活動について、今週も非常に興味深い内容です。では、どうぞ。で、先生、いろんな新しい文化を吸収したい、学びたいという先生、何か学んでますね。
はい、いろいろ学んでますけど。
学んでますよね。
うん、例えば
ロシア語
ロシア語はやってますね。
先生、それはもう自分で、なんでロシア語を学ぼうと思ったんですか？
そうですね。それも長いバージョンもありますけど。
はい、短いバージョンで話してもいいですか？はい、長いバージョンでもいいですよ。
そうですか。大学院生の時に、アメリカ文学を学んでたんですけど、うん、同時に PhD の時に比較文学を、うん、っていう一応、はいはいはい、フレーム、うん、枠組みで勉強していて、はい、日本のまあ文学や映画、はい、アメリカの文学や映画を学んでたんですよ、はいはいはい、で自分の経験としてもやっぱ日本で生まれ育ってアメリカで生活しているってことで、うん、どうしても日本とアメリカをこう常に比べてしまう、それはどうしてもしょうがないですよね、うん、でただそれをずっとやっていて、ここがいいところがある、ここが悪いところがある、どっちの文化にもいいところと悪いところがある、社会にもいいところと悪いところがある、っていうのをずっとやってて、ちょっと気づいたのが、あまりにこの二元的だなと思って、この西洋と非西洋みたいな、
はいはいはい、
日本とアメリカみたいな、はいはい、うん、よくある対立ですよね、またバイナリー、うんうんうん、それがちょっとだんだん飽きてきて、これはあと物を考える上でも良くないなと思って、でなんか第3のポジションっていうんですか、このサードポイントがからやっぱりもうこう、この両方の文化を相対化するような、また客観的に見れるような立場が欲しいなと思って、まあそれでロシア語っていうのが出てきたんですけど、なんでロシア語かっていうと、さっき大学に SF の先生、そう SF のグルーがいたから、SF の勉強もし始めたんですけど、もちろんまた子供の頃が興味があって、SF の分野って実はグローバルなんですよ、非常に。北米の SF とか日本の SF だけが優れてるんじゃなくて、東欧、この東ヨーロッパ、東欧、またロシアの文化や文学って、結構ファンタジーや SF って豊かなんですよ。
なんかイメージはそんな感じじゃない
ですか？そうですか。でロシアだけじゃなくて、例えばポーランドや、まあ、チェコ の、SF って結構有名で、世界 で、で英語にも訳されたり日本語にも訳されてます。たりしてますが、でそういうことに興味あって、最初は本当はねポーランド語かチェコ語がしたかったんですよ、で調べたらそれを学べるとかあんまりなくてで大学そのサンタクルーズに行った時に見つかったのが、唯一ロシア語が、まあ、スラブ語圏、スラビックの言語で、一緒だからもうこれを取ろうと思って、
でまあ、それしかないからこれ
で
みたいな、
で取り始めたら、結構ロシア語って難しい言語で、
難しいし発音できないですよ
けどね、日本人の人にとっては多分ロシア語の方が
英語より、
英語よりね発音しやすいと思います。はい、
本当、
ただロシア語ってだんだん人気がない言語でして、私3年か4年まで勉強したんですけど、最初はやっぱ20人ぐらいいるんですよ、教室の中に、で私3年目になった時にクラスロシア語取っていて、6人しかいなくて、それも5人はロシアで生まれたアメリカ人かまたお父さんが
はいはいはい、はい、
またお母さんがロシア語を話すヘリテージスピーカ
ー、もうそう関係のある人ですね、ロシア語にね、
はい、で大学院生で私その学部生と一緒に通っていて、多分私一番ダメな学生だったと思うんですけど、ただ、このダメさがいいかなと思って
ダメさが
もう開き直ってそこは、ずっと通ってました。それ以降もずっとねコツコツ勉強してるんですけど、
今もう結構ロシア語ペラペラ？
いや全然
どういうことですか。勉強コツコツしてらっしゃったら。
そうですね、やっぱ日々使わないと、うん、なかなか流暢まではならない言語なので。そうか、ただいいと思うのは、これは本当に年配の方にもおすすめしたいんですけど、うんうん、外国語を学ぶっていうのは、うん、あのなんか脳にもいい刺激にもなって、例えば私も大学生の頃からやってることって同じで、はい、本読んで、うん、研究して、うん、講義して、うん、物を書いて研究っていう、はい、そのパターンなんですよ、
はいはいはい、
でこの前久しぶりにロシア語の授業に行ったんですよ、
はいはい、
で授業内に当てられて、うん、ちょっと緊張する中で、うん、例えばシンプルなコンジュゲーション、うん、ただ動詞の活用してくださいとか言われて、はいはい、その瞬間に物を考えるときに、今なんか脳の部分で今違う部分を使ってるような気がして、 あとこの久しぶりのこの緊張、学生である緊張感、なんか間違えたら恥ずかしいみたいなレベルも含めて、あれは非常に脳にとってあの刺激になるので、年配の方の脳の刺激のためにもやっぱ外国語学習っていうのは非常に重要だなって思いました。
へ
ー、はい、おすすめしますけど皆さんに。
すすはい、じゃあほらニューヨークとかにいたらスパニッシュとか喋れたらいいですね。
そうですね、
英語スパニッシュ喋れたら、
はいはい、そうですね、もし興味がある方だったらどんどん勉強していくのがいいことだと思います。
一生勉強ですからね。
あ、本当その通りだと思います。
うーん、え、先生、あのロシア語の他に何かやってることあるんですか。
言語ですか。
あ、いや言語でやってるって、他に何か先生として教えてるだけじゃなくて、先生だけれども学びたいこともいっぱいあるって言ってた。
あ、そうですね、まあ、基本的にあの研究で大体時間は使ってしまうんですが、うん、大学でまあ教えていることと研究活動をしていること、うん、でただ半分趣味で半分実は研究の一部でもあるのが、やっぱ日本の漫画だけではなく、やっぱアメリカのコミックスにも非常に興味があって、
うん、
まあ研究もしているんですけど実は、
うん、
でなぜそれができるかというと、
うん、
今日本でも2001年からその漫画学会という研究団体が作られて、
うん、
漫画をこう学術研究をしよう、また大学で教えようっていうムーブメントがありますが、またはそうなってきていますが、アメリカでも実は過去20年間ぐらいの間にちょうどコミックス、
うん
が伸びていて、うん、もしコミックスに知らない人にとっては、あのコミックスって例えばスーパーヒーローとか、
はいはいはい、
あのディズニーコミックスみたいなその、
はいはい、
動物が愉快な、はいはいはい、楽しいこと、また
仲間たち
ドタバタをするみたいなものと思われているかもしれませんが、
はい、
けど最近グラフィックノベルっていう名前で出てきた、はい、あのコミックスは非常に文学的で、あの歴史的また社会的な暴力や問題を扱ったシリアスなコミックスが伸びていて、そのおかげであのアメリカでもアメリカンコミックス研究って非常に伸びてるんですよ、
うんうんうんうん、
でそれ非常に私にとって面白い傾向で、うん、ちょうどアメリカで過去20年ぐらい伸びてきたもの、
うん、
そのコミックスっていうものと、
うん、
日本でも研究が行われている漫画研究っていうのが、うんうん、両方違う国で伸びてきてるんですけど、
うんうん、
私にとってはやっぱりもう少し対話があった方がいいなと思うんですよ、
うんうんうん、
両方にとって。でその部分で私もなんかコントリビューション、
はい、
また貢献できることがあるじゃないかなと思って。
じゃあもう先生が架け橋になって。
そうですね、一言で言えばそうですけどなかなか難しいんですけど。
あ、もう謙遜せずにドーンと。
そうですね、謙遜というかそうですね、だからにもし漫画のファンの方がいらっしゃったら、もっとアメリカのコミックス、または海外のコミックス、
うんうん、
またヨーロッパのコミックスとか、
うんうん、
日本じゃないアジアのコミックスとかを読んでみるって非常に面白い経験だと思うんですけど、
うんうん、
あの非常に優れたものが生み出されていて、
うんうん、
あのそれは本当に日本語圏の人たちにももっと紹介したいですし、
はいはいはいはい、
で同時に優れた日本の漫画をやっぱりアメリカの読者にやっぱり届けたい、
うんうん、
自分の学生も含めて届けたいっていう、その両方をやっぱり私は多分興味があると思います。
はいはい、え、やっぱり一般的には日本のコミックってすごい影響大きいんですか、世界的に見て。
そうですね、今ではあの日本の漫画に影響されて、うん、アーティストになった人たちやコミックスアーティストで、アメリカまたはヨーロッパのコミックスアーティストで、
うん、
日本の漫画からスタイルやテクニックを学んだ人たちも結構いるので、
うん、
もうすでに今の若い世代はもう日本の漫画をもう自分のものとして取り入れて、
うん、
自分の表現をしている方々がたくさんいらっしゃいます。まあ、
そしたらどんどんいいものが生まれてきますよね。
そうですね、
そのいいところを取り入れて、
そうですね、
でまた自分の文化みたいなものを取り入れて。
そうですね、
じゃ本当に美味しいとこ通りみたいな
そうですね、
言い方はあれですけれども、
文化ってやっぱりいろんな定義できますけど、
うん、
日本の文化って呼ばれてるものの中にもいろんなこう多種多様なものが混じったものがたくさんあるので、まあ漢字ってそうですよね、日本語ってそうですよね、でやっぱり自分じゃないものに触れ合う機会っていうのは、あのそれはアーティストのレベルでも、うん、一個人であっても、それ私も含めてですけど、うん、非常になんか学習経験っていうとお勉強みたいな話になっちゃうかもしれませんが、何か新しいものを生み出すときに、やはり何か自分とは違うものに出会っていく経験っていうのが非常に重要なので、それはさっき言ったみたいに漫画を見ていてもコミックスを見ていても文化を見ていても人間を見ていても、やっぱりそういうとこから面白いものって生まれてくるんだなって思うので、あの日本で漫画を読んでる人はやっぱり日本以外の漫画も読んでほしいっていうのもありますね。
でこっちの人には
日本の漫画やそれ以外の日本のものに触れ合う機会があった方がいいと思いますね。
いや先生すごいことやってんじゃないですか。
いやそんなことない、皆さんたくさんやってる人いると思いますよ。
へえ、なんか私はあんまりコミックスとか読まないんですけれども、
はい、
はあ、そんな深い世界だったんですね。
そうですね、だから今では、まあ、コミックス メディアは、まあ、物語を語る、ストーリーテリングのメディアでもありますけど、うん、例えば日本に行った時に気づくのはなんかポスターでも、
はいはい、
またはね政府のなんかパブリックアナウンスメントでも、うんうん、まあ、漫画みたいに漫画が使われてたり、はい、ね、うん、一つやっぱコミュニケーションの手段になっているし、ね、うんうん、あと道を歩いていると漫画って出会っちゃうんですよね、なんか漫画のキャラクターに出会っちゃうとか、だから日本では本当に漫画から多分逃れようと思ったら逃れられないと思うんですけど、メディアとしてはフィルムやデジタル、そのインターネットとかに比べて古いメディアだと思うんですけど、あの歴史的には、
うんうん、
けど今でもやっぱり紙とペンがあれば作り出せるので、その手作り感覚、
はい、
なんか新しい才能や新しい発想や、うん、新しい想像力が非常に出てきやすいメディアでもあると思います、
はいはい
は
い、
今インターネットは結構そこをカバーしちゃってるかもしれませんが、
はいはいはいはい、
にもかかわらずやっぱり漫画っていまだに結構日本のポピュラーカルチャー大衆文化の中でも中心的な役割を果たしてますし、はいはい、あの新しい才能が出てくるメディアでもあると思います、
まあ、先生はあのコミックスのこう文化とかそういうものを教えてるわけですけど、先生自身も実は漫画描いたりするんですよね。
いや描かないですよ。
え、なんか描いてたじゃないですか先生、自分の自画像みたいな。
あれ私の作品じゃないです。
あれ違ったんですね、
はい、あれは各有名なあの、うん、コミックスアーティストに描いてもらったものです。
先生自体は漫画描かないんですか、まあ、教えてる方で。だって先生今言ったじゃないですか、紙とペンがあればって今言ってたから。
まさにそうですね。
どうなんですか、新しいチャレンジみたいな、
まあ、子供の時はあの試しましたけど、
うん、
私も漫画家になりたいと、
うんうん、
書いてみてあまりの才能のなさに、うん、それは早く気づいてよかったなと思いますが、
あ、
うん、今は書いてません。書いてみてもいいかもしれませんけどね、
うん、あ、新しいチャレンジじゃないですか。
そうですね、
あ、じゃあ先生は漫画は書かないんですね。
はい、私創作はしてないんですが、
あ、クリエイトしたもんはじゃないですか。
そうですね、機会があれば、
はい、ぜひぜひ。いやいやいや、じゃあ先生、そんな先生なんですけれども、将来の夢とか、
は
い、
夢
野望とかありますでしょうか。
そうですね、私年取ってきているので
夢は永遠に追いかけられるんじゃないですか。
そうですね、
どうですか、うん、
あまり夢はないんですが、
はいはいはい、なんか冷めてます ね、まあ、ちょっとね、大人になってくると ね、
そうですね、
あの子供の頃のような夢って感じでは
そうです、ね、
ないのは確かですね、うん、じゃあ野望。
いや野望、うん、もちろん研究者としてやはりいい仕事はしたいっていうのはあるんですけど、うんうんうん、もちろん漫画についても本も書きたいですし、
はいはいはい、
そういうレベルでは一つあるんですけど、
はい、
ただ子供の時に思っていたなんか私が何かを将来こんなことしてみたいとかやってやろうみたいな、
うん、
そういうものではなくて、これ多分年取ってきてると思うんですけど、
これなんか自分のために自分がサクセスしようとか、そうそうそう、そういうのはもうない。
なんかその成功とかサクセスとかそういうのって最初でくだらないことだなと思う。
先生来た来た、これはみんなに伝えておかないと。
だって何がサクセスか分かんないじゃないですか。
いや、言われてみればその通りだ。ほらほら、やっぱりみんなサクセスを求めて追いかけてっていう、うん、 ほらニューヨークなんてそういう人がいっぱいじゃない
ですか。そういう人いっぱいいますね。
ほらそれなのに今完全否定ですよ。
ニューヨークそういう人たくさんいますね。
たくさんほら夢を追いかけてニューヨークに来てるけれども、まあ完全否定しましたね。
そうね、まあ、否定はしませんが、うんうん、なんだろう、夢を持つことは素晴らしいことですけど、うんうん、本気で考えるとですね、うん、自分が何を持って、うん、なんて言えばいいのかな、うん、日本語が最近出てこないんですけど、
うん、英語で言っちゃいますか。
ちょっと日本語でフォローしてほしいんですけど、
はいはいはい、
自分がやったことが、うん、なんか他人に評価されたいではなくて、うん、なんか他人がやっぱり喜んでくれたり、他人がなんか学んでくれることにリウォーディングな感じ、むしろなんか他人に尽くした方が自分としてハッピーになれるっていうんですか、自分としては幸せを感じられる。
あ、先生すごいとこついてきたじゃないですか。確かに。
けど教育を真面目に考えると最終的に私がどれほど学者として素晴らしいことしたいですけど、一方では、うんうんうんうん、それを見せようが、うん、それでなんかノーベル賞もらおうが、うんうん、まあもらえたら嬉しいですが、賞もらえたら嬉しいですが、
嬉しいです。
けどそれよりもやっぱりなんか他者や社会、またコミュニティに対して貢献した方が、うんうん、なんか喜びを感じることが多くて、いろんなレベルで。
分かる気が、あ、はいはいはいはい、はい、
多分なぜかというと、この前のレクチャーもそうなんですけど、うんうん、やっぱ一般の人たち、やっぱ一般の人たちっていう言い方は悪いかもしれませんけど、うん、自分と同じような人たち、また市民の人たち、うん、とやっぱ何かをシェアできた空間の方が、うんうん、やっぱ楽しいんですよね。何かとさ、誰かと共有する関係の方が、うん、自分が何かサクセスするとか、はい、そういう関係性よりも、はい、だってサクセス、誰かサクセスするって誰かがサクセスしない人がいるってことでしょ。けどそうそう、人間の人生ってそういうものではないので、
わあ、そうそうそう、ほら私だってやっぱりサクセスしたいとか思うわけですよ。ニューヨークで旗あげたいと か、すごい野望とかあるわけなんですけれども、、うん、まあサクセスしたいですよもちろん、うん、だけどよく考えるとこうラジオ配信とかも、ね、結局自分がサクセスよりもこの人との絡みとか、
本当そうですよ、
ね、誰かが聞いてくれただけで嬉しいとか、
そうです、ね、
その聞いたことによって何かしましたとか、そういうのだとそっちの方の喜びの方が結構大きかったりして、いや、ね、いやもちろんお金稼ぎたいですよ。これで
それ全く同じですね。
もうお金稼ぎたいですよ、これで、はい、で有名にもなりたいですよ、そうですね、なんかトップポッドキャスターみたいな、ね、なりたいですけれども、なったところでね、そうはっていうか、なんか
そうそうですね、
なんだろう
けどそういうのって多分あると思うんですよね。だからそれは本当に共感します。誰か他の人になんかね、なんか私のトークがきっかけでなんか漫画のこともっと知ってもらったり、興味を持ってもらったり、それ読んでもらったり、なんかそうしてくれた方がなんか嬉しい瞬間があって、なんか、ま、さっき言ったみたいに年取ってるっていうのは間違いないと思うんですけど、
私ももう認めざるを
得ないですね。けど、はいはい、けどそれは非常に重要なことだと思います。特に今日本や社会っていうのは、うん、あんまり難しくならないんで話しますけど、はい、まあ、ネオリベラリズムですか、
はいはいはいはい、
のやっぱり、イデオロギーっていうのは、誰かがやっぱりこの自由競争、うん、その資本主義の自由競争の中で何かこう勝ち抜いていく、
うんうんうん、
その中でなんか何か自分のゴールに向かって何かをサクセスしていく、
うんうん、
けど誰かさっき言ったみたいに成功者がいるっていうのは、うんうん、ルーザーもいるってことじゃないですか。または自分がそれになる可能性もある、
はい、
そういう関係や社会の見方ってどうしても、はい、競争原理 のものですし、
はいはいはい、
けど人間の人生って、うん、そういう見方をしたら多分みんなが不幸になると思うんですよ。
うん、
あと成功したと思ってる人でも多分ね、うん、成功したと言われてる人は多くの場合本人はそう思ってない時が多いし、
あと
全部後付けじゃないですかそういうのって。例えばスティーブ・ジョブズにしろ、
うんうん、
彼が大学を、ね、ドロップアウトした時に頑張ってたと思いますが、うん、彼は彼でその中で頑張ってた時って自分が成功するか失敗するかも分かんない中でやってるんですか、
はいはいはいはい、
で有名になって、うん、例えば起業家として、まあ、クォーターンクォート、うん、なんかカッコつきの成功した時に、
はいはい、
他者からあくまでそういう価値を与えられていて、
あ、はいはい、
今までやってきたことって、うん、やってる時に分かんないんじゃないですかそんなの。何が正解かってで誰もがそういう正解か不正解か分からない中でやってるの で、うん、それが人生なので、だから成功や失敗って後付けにしか過ぎないので、
うん、
そういう見方をしない方が ね、人生ってやっぱりうまくやっていけるので私もそう考えないようにしている。特に今はさっき言ったみたいに、うん、そうじゃない考え方が進んでいるので、うん、あのさっきのネオリベラリズムみたいな、
うんうんうん、
私はあえてもそう考えない方が実はあの幸せに、ね、暮らせると思いますけど。
なるほど
ね、うん、これなんか人生論みたいにな
っ
ち
ゃ
った。
いやいやいや、いいじゃないですか。私ちょっとあーって思いましたよ。自分自身にも振り返りました。じゃあもう私なんだかいいんだか悪いんだか分からずにこのラジオ配信してますけどいいのね、このままで。
それは素晴らしい、素晴らしいと思います。あの
うん、
いろんな人に出会えますし。
そうなんです、本当にいろんな人に出会えるし、いろんな人の面白い話を聞けるので。
ニューヨーク面白い人いますしね、
本当に山のようにじゃあということはもうこの質問自体考えた方がいいな、将来の夢だと。
いや質問するのはいいと思いますよ。そうは言っても私もいろんな野望あるかもしれません。
あるんですか。ここまでかっこよく語ってたんですけど実は野望あったんですか。
まあ仕事としてはちゃんとしたいっていうのはありますね、うん、あのちゃんと研究として、
うんうんうん、
ちゃんと研究の業績を残していくっていうのまあ地味な作業ですね、結局それもコツコツやっていくっていう。
はいはいはい、わあ。じゃあ先生、ビジネス PR なんですけど、はい、まあ、大学教授なのでね、
はい、
あのビジネス PR っていう言い方ちょっと変なんですが、
そうですね、
いろいろコミュニティ作ってらっしゃいますよね。
そうですね、
ね、あの大学で教えるだけじゃなくて、
はい、
ほらなんかありましたよね。
そうですね、大学のちょっとアイデンティティ、その大学の先生っていう、うん、あのアイデンティティはちょっと離れて、
うん、
ニューヨークの、まあ、ローカルコミュニティで、うん、ちょっと漫画に関係したコミュニティ、うん、またはイベントをやっていて、
うん、
一つはそのマーンっていうんですけど、
ね、
オフィシャルな名前はですね、
はい、
漫画リサーチ&リーディングネットワーク in ニューヨーク。
はい、それの頭
文字で、ね、頭文字でマーンっていうんですけど長い名前で申し訳ないんですけど、
いやいやいや、
何かというと、うん、まあ、漫画ブッククラブみたいなもので、
あの
それはなんかこのラジオにも、うん、あの出演なさっていただいた、池澤さん、
あ、リゾボックスの社長の、は
い、レザーボックスの社長の、
はい、
その池澤さんのレザーボックスというカフェを使って、
はい、
あのフリーのイベントを何度かやっていて、
うん、
それは、まあ、漫画一冊課題本があって、
うん、
集まる前に読んできてもらって、うん、それは、まあ、ローカルな漫画ファン、もちろん英語に訳された漫画を読んできてもらって、はいはい、それについてこう、まあ、議論したり話し合うっていうのが一つやってますね。
へえ、その指定された漫画全員が読んで、
はい、
それについてディスカッションして、
はい、そうですね、
よかった、楽しかった、面白かった、面白かった、そうじゃなくて、
まあ、単純に感想だけではなくて、うん、そのあのまあ、ブッククラブと一緒で、
うん、
あのアメリカ人の面白いところは、
うんうん、
さっき言ったみたいに大学でディスカッションベースの教育を受けてるじゃないですか。だから言いたいこと
は
たくさんあるんですよ。だからその時に、で私自身あの漫画を教えているので、
うんうん、
例えば彼らがこの物語、うん、例えばテーマや、うんうん、漫画のテーマや、うん、レトリックや、
はいはい、
メタファーとかの分析もできますし、
うんうん、
その時に私は漫画の先生として、うん、じゃあ漫画の作家はどのようにその物語をこう読者に提示しているかを分析してみようということで、この絵の分析やコマの分析とか、
はいはいはい、
ページレイアウトの分析をしてみると、
はいはいはい
はい、実はいろんなやっぱり考えられたことがあるので、そういう分析をしていくと結構漫画も楽しく読めるんですよ。もっと深く読めるし、そういったコミュニティを、まあ、一部やってますね。
へえ、そのもう一つ他のコミュニティも作ってます
か。そうですね、もう一個はですね、日本語で漫画大学っていうんですけど、
漫画大学、
はい、英語で漫画ユニバーシティオブニューヨーク。
じゃあもうあれじゃないですか、まさにニューヨーク私立大学のクーニーとかけてるような。
そうですね、訳してミューニーキューニーじゃなくてミューニー、
はい、
で、
はい、
一応これね他の前提もあってですね、
はいはいはい、
あの手塚さん漫画大学っていう漫画書いてるんですよ、
はいはい、
で、うん、劇画の来ての辰巳義弘さんって方がいらっしゃって、もうお亡くなりになってますが、うんうん、その方も一応劇画大学っていう本を書いていたりして、一応踏んでるんですよ、漫画の伝統を。
一応踏んでるんですね、
はい、
はいはいはい、
で9人も踏んでますけど、
はいはいはい、
あのそこでやっているのはあの漫画に関係したプロフェッショナルズ、
うん、
それはあの漫画の研究者や、
はい、
またはニューヨークっていうのは面白くて漫画の出版社もたくさんあるんですよ、
うん、
例えば、
うん、
講談社コミックスとか、
はいはいはい、
イエンプレスとか、
はいはい、
それ以外にいろいろありますけど、
うん、
ダークホースとか、
うん、
ダークホースってまだニューヨークにあったかな、 諦めないといけませんが、うん、あのそういった出版社の方にも、うん、あのゲストとして来てもらって、うんうん、で漫画は実際どのように翻訳されているかとかどのようにマーケティングがなされているかとかもちろん学者の方は彼らの研究について話してもらう、うん、あイベントをしています。
本当に漫画大学ですね。
それは本当にそうですね。で一応先ほどまた レーザーボックスさん池澤さんの場所を使っているので、うん、それ一応クローズイベントでやっているので、はい、カフェではなく一応アドミッションだけちょっとだけ取らせてもらったんですけど、はいはいはい、それはあの私はお金もらってませんよ一応念のためはっきりさせていきますよ、はいはいはい、ラジオではっきりさせて私はお金もらってませんが、はい、一応レクチャーラーの方とあのレザーボックスの方に一応歓迎する形にして、はい、それも一応私としても ほとんどコミュニティサービスにしか過ぎないんですが、ただ私としての、 あのベネフィットはやっぱいろんな教授の方や、うん、漫画のプロフェッショナルその編集者や翻訳者に出会えるので、うんうん、それは私としても一応役読っていうのも少しあるんですけど、
はいはいはい、あのそれでねみんなも喜んでもらえ
る。そうですね。あといろんなネットワークがやっぱりできるので、うん、それ非常に私としても嬉しいイベントです。はいはい、もしあの日本の漫画研究者の方でニューヨークに来る機会があったらそれはぜひあの私に、ね、連絡していただければそういったイベントが企画できるのでよろしくお願いします。
はい、先生日本にもよく帰ったりしますよね。
そうですね、夏にはあの大体1ヶ月ぐらい帰って、うん、まあ、帰ってって言えるのかな行って
一応母国ですか。
母国ですかあの、まあ、あれ研究リサーチをすること目的もあって一応戻っています。
講演会とかもしたり
する。講演もしたり、まあ、研究もしたり、あと漫画の学会もあるのでそれに参加したりしてます。
うーん、あ、忙しいですね。
そうですね、まあ、ネットワーキングはありますけど。
うーん、あ、先生じゃあ大学教授の他にそういうコミュニティ活動にも力を入れてると、
はい、そうですね、好きでやってますけどね。うん、
ではでは最後、
はい、
一番難しい質問なんですけれどもこのラジオを聞いているリスナーの皆様に何か一言あればと思うんですが、これ難しいんですよね本当に
そうですね、
難しい質問なんですよ。
そうです、ね、
一言ってって思うんですけど、まあ、なんか海外に憧れてる人になんかちょっと応援のメッセージでもいいし、うん、先生今まで生きてきた中で
そうですね、
なんか学んできてこれ大事だったなとかこれやっぱもっとしていきようみたいなそんなのがあった。
そうですね、うん、今日の話のトピックに沿って話せば、うん、まあ、私の経歴と私の研究、うん、または日米のコミックス、うん、漫画とコミックスの話なので、うん、今は、まあ、いろんなテクノロジーやメディアがあって、うん、あのいろんな海外のものに触れ合う機会は多いと思いますが、うん、そうは言ってもやっぱり実際にその場所に行く、
はい、
あの自分ではない文化に行ってみて、うん、それも旅行ではなくて、
はいはい、
旅行でもいいですが、うんうん、そこに住んでいる人と話したり、
うん、なんか関わりを持つ、
関わりを持つっていうのは、うん、自分では想像もしないやっぱりことが起きるそれはアクシデントかもしれませんがあのただ思いがけない出会いもあるので、うん、例えば旅行でニューヨークにいらっしゃる方でも、うん、いろんな例えばボランティアの機会とか、
はいはい、
コミュニティに参加する機会ってたくさんあるんですよ実は。フリーのイベントとかで、なるべく観光地に行くのもいいですが、自由の目が見るのもいいですが、
はいはい、
実はやっぱりローカルの人と話してみたり、下手でも、
はいはいはい、
でニューヨークはあのみんなアクセントがある英語で話しているので、
はいはい、
アクセントあっても、うん、どんどん話してみたり、うん、触れ合ってみたりすると、うん、そこからなんか思いがけない出会いや学ぶことってあるので、
はいはい、
やっぱりこの自分の殻や何ですか、うんうん、その防御しているものを捨てて、
うんうん、もう鎧
を捨ててあの、うん、自分ではない人たち、まあ、他人、学術的には他者ですね、他者と触れ合っていくと、うん、そこから本当に思いがけないことが生まれるし、うん、私自身やはりいろんな人と出会いがあってここまでやってかろうじてやってきているので、うんうん、なんか本当にさっきのサクセスの話じゃないですけど、うんうん、なんか大学の先生だってすごいですねみたいな言われるんですけど、
はいはい、
すごいというよりもかろうじてここになっているっていうのが正しいのでは
いはい、はい、
けどそれでもやってきた中でいろんな苦労もありましたけど喜びもあったので、
うん、
同じ経験やっぱり私以外の人たちも若い世代にもやっぱりしていってほしい。だから今メディア、グローバルメディアやデジタルメディアの時代だからこそ、
うんうん、
実際にもうフェイストゥフェイスで、
はいはいはいはい、
このラジオもそうですが、
うんうんうん、
フェイストゥフェイスで会うっていうのは、
はい、
人と関わるっていうのは非常に重要なんだなってことを、まあ、伝えたいですね。
いいこと言ってくれるじゃないですか先生。
まとまりました。
すごいいい感じでまとめてもらって、しかもなかなかいい一言でした。一言どうしようって言ってた先生とは思えないくらい
先生っぽいですかね。
え、よかったですよ。
ちょっと作ってますかね。
いや良かったです
けど、それはね、あの結構本気なところもあります、うんうん、それはあの経験してきた中 で、ね、
今、
は
い、本当にオンラインの時代で、ね、インターネットでどんなものでもパッと手に入りますけれども、はいはい、ね、やっぱり実際の人に会って実際の現地に行って、はい、それはなかなかインターネットだけではね、
そうですね、
買えない何かがありますからね。
キャリアの上でもやっぱ作っキャリアっていうのは自分で組み立ててきた中で、うん、そういうのがあったとしてですが、うん、いろんな人に助けてもらっているので、私も本当そういう人たちに本当に頭は上がらないって感じですけど、それはやっぱりこちらも彼らを認めてあげてるってことが同時に認めてもらった部分でもあるので、例えば一番最初の問いに戻れば、あの漫画研究していますが、例えば他の学者さんで漫画の研究なんてって思ってる人もいると思うんですよ、たくさん今でも、
はい、
ただその中でも私の研究を認めてくれた人たちがいるので、
うんうんうんうん、
まあ、それに関して本当にもう感謝しかないですね。
でもほら学びたいっていう人もいるから、
あ、そうです、今ではそうです、今ではそう言いますが、
前はあ、なるほど、
やっぱりね、
立ち上げ
最初にやっぱりカッティングエッジやってきた人たち、
あ、そう
っていうのはやっぱりさっきみたいに右も左もわからない、何が正解かわからない中でやっぱりやってきているので、それは多分どの分野にいようが、
うん、
どんな人だろうがきっと同じ気分だと思います。けどその中でやってきているっていうのは、
うん、
そこで多分共有できる部分だと思います。
うーん、
それは大学の先生じゃなくてもね。
うわ、すごいまとめすぎのくらいにさすが先生、大学の先生、もう揉まれてきたからありますね。
そうですか。
ディスカッションとかね、あの血を吐いた努力とかじゃないですけど、いい感じだったですよ。
あ、そうですか、ありがとうございます。何か役立てば誰かの、
私にも響いてしまったので。
あ、そうですか、ありがとうございます。
いや先生、今日は本当にありがとうございました。
いやいや、こちらこ
そ非常に興味深い、
はい、
いや私も漫画って初めは思ってしまった部類の人だったので。
あ、そうですか、
かなり深い、はい、
あ、そうですか、
はい、じゃあ私もいつか参加できたらコミュニティに、せっかく
いる
から、
あ、ぜひ
ぜひ、全く違う分野に飛び込んで、
はい、ぜひ、
いいかもしれない。
ぜひあのまたマーン、まあ、ミューにやるときはぜひお声をおかけしますので、
ぜひ
ご参加ください。
ぜひぜひ、了解です、はい、あ、じゃあ今日は本当に先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ということで本日のゲストはバルク大学の教授 CJ 鈴木教授でございました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今週もこの辺で終わりになります、来週もよろしくお願いします。それでは、See you next week! Bye bye!